欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、今週もよろしくお願いします。
はいはい、よろしく
お願いします。というわけでね、もう46回目、セカンドシーズン46回目なわけですけども、先週ね、リスナーさんからの相談に答えていただいたりとか、
うん、はい、
結構リスナーさんからのこのね、アクションも増えてきてて嬉しいですよね。
嬉しい、うん、ね、聞いてくださってね、工夫してらっしゃるんだなと思って。
そうそうそう、
リエコ頑張るよ。
リエちゃん頑張ろう、頑張ろう。リエちゃんすごいね、はい、本当にね。というわけで、この番組にですね、はい、また質問が来て、それのなんかいい成果が出たというか、うん、成功体験みたいなところがあったようなので、ちょっとそれを今日聞きたいなと思うんですけど。
そうなの。
おう、どんな。
しかも、うん、多分皆さんが一番気になってるお金に関するお話。
お金いいですね。
そう、お金。なんかほら、お金もね、欲しかったら、うん、こう、お金があったらこんな風になりたいから、宇宙さんよろしくみたいにお願いすると、うん、宇宙銀行がくれるかもよ、みたいな話をだいぶ前にしたと思うのね。で、この方は一生懸命宇宙さんに、私は今こうだからお金が欲しいんです。そしたら家族と一緒に楽しく暮らせるんですって、そういうお願いを一生懸命してらしたんだそうです。
ほうほうほう。
でも、そう思ってお願いをしているのに、うん、逆に出費が増えてきました。これどういうことって。
これは困っちゃいますね。
困っちゃうね。うん、で、これ実はね、あるあるなのね。ほうほう。何々で困っている、だから助けてください。こうしたら幸せになれるからよろしくお願いします。ほうほうほう。そうなんだけど、文章上としては、必要な資源を提供してもらったら、こういう豊かになるよ。っていうところがあるんだけれども、ベースに、私は今困っています。うん、私はお金がないです、うん。この方、私はお金がないっていうふうに一生懸命自分に言い聞かせている状態なのね。なんか、不足ベースになっていることが大前提で物事を考えていると、どんなに願っても、もらっても私は常にお金が金欠病です。慢性疾患です。そうなのよ、うん。でもそう言われると、そうかもって思うよね。なんかお金が入ってきて使っている。でも使うたびに不安で、これ使っちゃったらやばいんじゃないの、
うんうんうん、
やばいような使い方しちゃったってことは、またやばいことが起こるんじゃないのって、戦々恐々としながら、お財布からお金を送り出して、行かないでお金ちゃーんって、そんな状況なのね。でも多分これを言われて、はあ、私だって思ってらっしゃる方、いっぱいいらっしゃると思うんです。で、これどういうことかっていうと、お金を使うと不安になるっていう意識の中にそういう周波数があるからなのね。
はい、
エネルギーがあるから、お金欲しい、お金欲しいって、頭では一生懸命文章、お金が欲しいっていう文章を朗読してるんだけど、でも心の中では、でも私はいつも金欠病という慢性疾患で大変です。アレルギーが治りませんって思ってるから。
お金ない時ってそれで頭いっぱいになっちゃう
んだ。だから文章ではお金がいっぱいあれば、でも私は慢性疾患でお金がなくてお金アレルギーですっていう、そちらのエネルギーが発動されてる状態なので、
言われてみればそうだな、う
ん、どんどんどんどんアレルギーがひどくなっていくっていう状況なんです。
良くないね。
良くないでしょう。でもちょっとみんな思い当たるし、あるあるだね。
怖い怖い怖い怖い。
なのでこの方にはとにかくこの金欠アレルギーを何とかしたいので、うんうん、毎日毎日私は金欠アレルギーを克服しています、
うん、
私には金欠アレルギーはどこにもありません、うん、私はお金元気です。私はお金筋力がムキムキになっています。どんな文章でもいいから自分の中にお金がない、アレルギーがないよ、私はお金の不安ちゃんとはお別れしてますよって思えるような文章をちょっと何通りか、うんうんうん、お作りしてね、うん、その中からなんかこれだったら言っててもしっくりくるかもっていうのを3つくらい選んでいただいて、ほうほう、これ毎日 朝起きたら鏡を見て、リエコ、金欠アレルギー全然ないね。もうね、私の中にお金が増えるアレルギーがあるよ。こんなことを毎日やっていただきました。
鏡に向けて。
そう。うん、そうすると、自分に言い聞かせる、自分をマインドコントロールしてる状態になるわけ。
おー、それはすごい。
私はお金が増える魔法のポケットが魂にある。うん、使っても使っても増えてお金くんが戻ってくれる。
うん、
こういう発動するようになっていきます。
ほうほう。
そうすると、少しずつ、お金を出費がかさむところから、出費をしてもそんなに減らない。こういう構造になってきます。
すごい。
そして、次には、出費をしてお金を気持ちよく送り出せるように本当になっていくので、気持ちよくなったお金が仲間を引き連れて戻ってきてくれる。こんなイメージ。これ本当にそうだから、皆さんやってみて、毎日鏡に向けて、私ちょっと金欠アレルギー少しあるかもしれない。潜在的にね、だったら、私はお金が増えるアレルギーがある。私の中にはお金が増殖する菌がいっぱいだ。これをみんなにシェアしてあげるんだ。
なるほど。
菌は嫌だ。うん、じゃあそういう服を持っている。
ほうほう。
私の中にはお金を増やす、そういう玉手箱がある。
はあはあ、
この蓋を開けてあげればいいのね。この蓋の上に、うん、私金欠なのよねって漬物石が乗っかっちゃってるから、お金を増やす玉手箱が開かないっていうことね。
なるほど。
と、お金を増やしてくれるポジティブなお金ちゃんとなかなか仲良しになれません。と、お財布からお金が出ていくと、さらにお金を、はい、もっと出ていくよ。一緒に出ていくよ。って言って、どんどんどんどんお財布から、出るだけ出てっちゃうっていう構造が起こるね。
ほ
う。で、この中に多分、する必要のない出費っていうものが含まれてるはずです。なんか、先週のね、ご質問の中にも本当に欲しいものがわかりませんっていう、確かそんなお尋ねだったと思うの。本当に欲しいもの、本当に過ごしたい空間はどうにな、本当に過ごしたい感情は何っていうのを考えていただくと、それにだけ幸せなお金を送り出すっていうことになります。それにだけ幸せな応援エネルギーをお金にくっつけて送り出していくので、その応援エネルギーが大きな応援になって回ってきます。
うんうん、
私お金ないのよね、うん。本当はこの1万円出したくないんだけど出さなきゃいけないのよね、うんうんうん、と思って出すと、本当は出したくないんだよね。わかった。またそんな思いにさせてあげるから楽しみにしててって言って、そういうお金が巡ってくるって、こういう構造だと思ってください。
怖え、お金。
怖えよ。だからね、感情のエネルギーがそうなっちゃうのね。で、お金って生活に密着したものだから、残念ながらね、三次元世界は、最もその人の感情、素敵な欲も、ちょっとしんどい欲も、乗っかりやすい物質です。だからお財布からお金さんを送り出すときに、自分のシンプルで楽しいワクワクのエネルギーに変えてから送り出すっていうことをやってください。なので、朝お使いに、その日お使い行ったりとか何とかされたら、私は大丈夫。私は幸せにお金を送り出してあげる。私のところには幸せのお金が大きくなって帰ってくるっていうのを一生懸命呪文のように唱える。とお金の使い方が、本当に変わっていきますっていうのをこの人に頑張ってやってもらって、時々ね、公式 LINE でやり取りをして、最初は苦しいわけ。だってお金が不安だから。
はいはい、
でも、不安でもとにかく安心できなくても、このおまじないの文句を毎日毎日毎日毎日言い聞かしてるうちに、私なんかあんまりお金って聞いてもビビらなくなりました。だんだんなってきて、そしてもうしばらくすると、なんかあんまり無駄遣いしなくなっちゃった気がする。で、お金を使って、ね、その後になんか副収入がですお父さんのところに行ったら、あ、いつもよりいっぱいお小遣いもらったとか、なんかショットのね、いいバイトの話が来たとか、そんな風になってくる。マジで、すごいの。だからお金が減る周波数を皆さんが発動しているって状態なので、はい。これが出費をどんどん増やしていって、素敵なお金を逃がすことになるから、毎日自分に言い聞かせてください。私には素敵なお金ちゃんがいっぱい集まってくる。私の中には素敵なお金ちゃんが増える玉手箱がある。これをやってください。
すげえ。
笑っちゃうかもしれないけど、やって。
みんなやろ、これ聞いた人。
これは絶対やった方がいい。
これみんなやったらみんなお金持ちになっていくわけだ。
そうそうそう。素敵なお金だけが世の中を循環することになる。 そしたら、それこそね、ちょっとお話の方向が変わるけど、戦争がない世の中のベクトルにこう向かっていくわけね。
はあ、すごいね。リエちゃんから発信して日本経済が豊かになり、世界が平和になるかもしれない。
そうよ。
これは
トーマスがその起点になる、リスナーの皆さんが起点になる。
そうだよ。
世界中の人がその起点になっちゃったらねえ、
すごいことになるね。
そう、これが引き寄せってやつらしいです。
みんなちょっとやってみよう。
ここちょっとやりましょう。
やってみよう、やってみよう。
でね、うちの弁財天がね、よく言う、難しいことじゃないから。
うちの弁財天、なるほど。
そう、弁財天もちょっと本当にね、そのシンプルなところやって。いや、みんな神仏がいろんなこと難しく捉えすぎてる。ねって言ってましたから、やってください。
りゅうちゃん、弁財天さんと仲いいんだもんね。
うん、そうなの。弁ちゃんと仲いいの。時々よく怒られるんだけどね。
怒られてるんだ。
そうなの。あんたこれほら、やってないじゃんって。
すごいな、すごいこと。
で、その、やんなくてもいいことやってないで、こっちやんなさいよってちゃんと言われた。いけない、これやんなくていいことだったっていうか、やった方がいいことが分かってない、ちょっとめんどくさいっていうのはさ、他のやらなくちゃいけないことがあることにして逃げるっていうのあるでしょ、
はいはいはい、
結構そこをピシッとベンちゃんに、あんたって。
ベンちゃんすごい
な。だから、あんたにとっての本当に素敵なお金くんが、ボーイフレンドお金くんが来ないのよって。怒られます。
なるほどね。
うん。
そっか。リエちゃんにはベンちゃんがいるんですね。我々にはリエちゃんがいるということで。
そうよ。
リエちゃんのメッセージしっかり受け取ってやって
みましょう。みんなの後ろにベンちゃんがいるからね。
なるほどね。
そう。とにかく使うたびに不安にならない。このお金を送り出したら大きくなって、
ね、
素晴らしい王子様になって帰ってくる。
王子様。待ってるよ、
うん。これをちゃんとやってね。
よっしゃ、ちょっと毎朝鏡見ましょう、皆さん。
やってください。はい、はい。暇があったら繰り返し唱える。
まあ朝だけじゃなくね。暇があったらね。
分か
った。
トイレに座ったら。
ああ。
改札を通ったら。
ああ、いいね。もう自動的にそうなるようにしよう。
してください。やってみてください。
やってみよう。
はい。
はい。じゃあ実際皆さんやってみた結果、お待ちしてますからね。
はい。
概要欄にリエちゃんの LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただいて、メッセージを送る形で送ってきてください。そして番組への質問や相談、感想などなども募集してますので、LINE からメッセージお待ちしております。
待ってます。
待ってます。はい。あと周りの方にも宣伝してください、この番組。
うん。
この番組やったらさ、お金持ちになったんだよねって言ったら絶対聞くから。
いいよね。
ね。まずは皆さんがお金持ちになるところからですね。
そうそうそう。
やってみよう。
お金の玉手箱に変身しちゃいましょう。
欲しい、ね。はい。というわけで、
はい、
チャレンジしてみてください。
はい。
はい。今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来週も聞いていただきたいと思います。リエちゃんまたよろしくお願いします。
はいはい、また来週ね。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友リエ子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友リエ子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。